みんなで学ぼう人権生涯学習課、電話番号 32-1934。 本田博道地域人権教育指導員が学校で働いた経験などから人権の今をお伝えします。共に学び共に育つ後編。学校で医療的ケアを必要とする小学2年生のふみさんと子どもたちのお話です。給食の前に先生と保健室に行きました。
りゅうくんがついてきます。
先生がりゅうもいい?と聞きました。私はうんいいよと言いました。最初に血糖を測ります。そしたらりゅうくんが何それと言いました。私は血糖測り器だよと言いました。その次にお腹に打つ注射の準備をしました。単位を2に合わせて出るかを確かめて打ちます。りゅうくんが痛いと聞きました。私はうん、痛くないよと答えました。日記から。りゅうくんは次の日も来て、それから給食当番のない日はずっと保健室に一緒にいるようになりました。そして同じく一緒に来る数人の女子とともにふみさんの測定や注射を手伝うようになりました。友達とおしゃべりをしながら処置の時間はふみさんも笑顔を見せていました。3年生に進級しクラス替えしたふみさんは自分のことを公開していきますが、その時は病気がうつるかもしれないと考えていたクラスメートの意識をりゅうくんたちが変えていく力になっていました。ふみさんがしているインスリンの自己注射は諸外国では早くから行われていましたが、日本では長い間許可されず、糖尿病患者や専門医の運動でようやく可能になりました。ケアできる大人が地域にいる、友達が知っている、手伝う人がたくさんいるということは、学校生活を送る上で当事者に安心感を与え、親がついていなくても大丈夫という自信につながり、自立心を育みます。関係性が専門性を超えるという言葉があります。日常での関係が深い人のケアは医療職よりも医療的な対応ができることが多いそうです。病気を持つ子どもの支援も、障害のある子どもの支援も、当事者の一番近いところにいる子どもたちとの関わりを抜きには考えられないのです。